はい、こんばんは。今日は黙示録の21章です。残すところあと今回と次回で黙示録が終わりますね。で、20章ではそのイエス・キリストがもう一度戻ってこられるという、まあ、王として来られる、王が帰還されるという話がメインでした。で、21章今日学ぶところはそのイエス・キリストが1000年間この地上を治めた後の話です。その後全く新しい、世界が、新天新地が、まあ、与えられるというか、まあ、待ってるって言ったらちょっと言い方変ですけど、それがその神が新しく創造してくださるというところ、それがどういうところなのか、天国っていうのはどういうところなのか、でそれについて、まあ、21章では触れられてますね。天国良いとこ一度はおいでじゃないですけどでも本当そのこの世界からこの地上から比べたらやっぱどんなところなのか、もう一度何ですかね、当たり前なんですけど、本当にその神の国とか、天国に行きたいなというそういう、思いというか願いというか、それが、まあ、されるといいなと思います。一言祈ります。天のお父さん、今日のこの黙示録の学びもあなたが導いてください。ここに書いてある事柄を理解することができるようにお助けください。次の世界への憧れが常にあります。それがもっと強くなりますように。この地上に生きていて、また肉体を着ているので、どうしても目の前のことやこの地上のことを、思いがちです。でもどうぞ、本当にこの次の世界、どういうものをあなたが用意しておられるのかを学びながら、この世のものに対してソフトタッチでいられて、次の世界あなたが与えてくださると約束してくださっているところに自分の思いをますます向けていくことができるように、そのためにこの学びをあなたが使ってください。お願いします。御言葉を分かち合う私に今日も知恵を与えて、力を与えて、あなたの言葉をお与えください。ここに書いてある事柄を分かりやすく説明できますように私を、助けてください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。ではまず、一節から、まあ、長いですけど一節から八節までのセクションというのは、まあ、新しく全く新しい、世界が与えられますよということですね。で、九節から最後の27だったかな、そうですね、27節っていうのはもう少しその、ディテールというか、あの詳細が書かれています。まずは一節。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。で、以前の天と地とは違うということですね。最初話しましたけど、千年王国イエス・キリストが千年間治められて、この地上でエルサレムで治めて、でその後、しばらくの間このサタンが解放されて、で最終的にサタンもまたその悪霊たちもみんなその硫黄と火の燃えるところに投げ込まれるんですね、まあ、いわゆる地獄ってとこですね。で彼にその付き従っていくものも全てそこに入れられると。でそれが20章の最後でしたね。それが第二の死だと。でその後この一節にあるように新しい天と新しい地が、まあ、創造されるというか与えられます。まあこれが永遠の世界とか私たちに俗に言われているというか、私が理解しているその天国っていうふうに言われる世界のことですね。イザヤの65章17節から19節、これもう開かなくていいですよ、バーっていきます。イザヤの65章の17節から19節。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず心に昇ることもない。だから私が創造するものをいついつまでも楽しみ喜べ。見よ、私はエルサレムを創造して喜びとし、その民を喜びとする。私はエルサレムを喜び、私の民を楽しむ。そこではもう泣き声も叫び声も聞かれない。詩編の102編25節から27節。詩編102編25節から27節。あなたは遥か昔に地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びます。 しかしあなたは常しえの方です。すべてのものは衣のようにすり切れます。街灯のようにあなたがそれらを取り替えると、それらはすっかり変えられます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。あなたのしもべたちの子らは住まいを定め、彼らの姓は見舞いに固く立てられます。第2ペテロ3章の12節と13節。第2ペテロ3章12節13節。そのようにして神の日が来るのを待ち望み、到来を早めなければなりません。その日の到来によって天は燃え崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って、義の宿る新しい天と新しい地を待ち望んでいます。ヘブルの13章を見てみると、11章を見てみると、その信仰の、伝道入りじゃないですけど、その信仰の、先輩たちの名前がリストがずっと書いてあります。で、彼らはその約束のものを待ち望んだんだけども、それを手に入れることができなかったというふうに書いてあります。だから、それはここで言う天国とか永遠の世界とかっていう、最終的にこの与えられる、私たちもまだ手に入れてないものですね、それが必ず与えられるんだということが、ここに書かれていて、旧約聖書にも、また、ヨハネの黙示録以外の新約聖書にも、新しい天と新しい地が、神から与えられる、神が創造してくださるということが書かれています。で、一節の最後の方、そこには海もないって、ちょっと残念ビーチでゆっくりなんかね、海水浴みたいな、日光浴みたいなのはないですね。魚釣りももしかしたら海はないから、海での魚は釣れないかもしれない。川はもしかしたらあるかもしれなくて、そこに魚がいれば魚釣りできるかもしれないけど分かんないですけど、海はないんですよ。久米島に住んでたら、なんか海がないっていうと不思議な感じしますね。で、ちなみにインターネット調べてみたら、ある日突然海がなくなったらどうなるかっていう考察がされてました。日本語であったから面白かったです。で、まず、いろんな、その全部は紹介しませんけども、いろんなことが言われているんですが、まず海がなくなったらどうなるかっていうと、突然なくなったらどうなるかっていうと、人間が住める場所が3倍広くなるって。7割は海だから、7割以上かが海なので、だからもっとその居住スペースが増えます。で、ちなみに水がなくなると全部その海溝とかもあるわけだから、そのハワイかな、ハワイの山が一番高い山になるんですよ。下が1万メートルだから、海底1万メートルの世界があるので、そこから全部この測っていくと、ハワイの山が一番高くなるみたいです。まあ、どうでもいい話です。はい。で、2番目、突然海がなくなるとどうなるかっていうと、これ書いたの日本人だからですけど、お寿司が食べられなくなるって書いてましたあるとしたら、卵とカッパ巻きだけですまあ、しょうがないね。天国に入れるんだったら寿司諦めるしかないですねだから食べられるときにこの地上で食べておきましょうかね。で、3番目、突然この世界から海がなくなるとどうなるかっていうと、夏はより暑くなって冬はより寒くなるって。海って、水っていうのはその空気よりも、なんていうのかな、冷めにくいし、温まりにくいんですよ、空気よりも。だから水がたくさんあるっていうことは、気温の変動がそれだけ少なくて済むみたいです。だから海の水が全部なくなってしまうと、そうすると、気温の寒暖差が激しくなると。で、海の水が突然なくなるとどうなるかというと、もっとひどいというかのは、雨が降らなくなります。で、雲っていうのはほとんどの、その雲っていうのは、海の水が、海水が全部蒸発して雲になってるわけだから、川とかじゃないんですよ。とか川も全部枯れていくわけだからね。そうすると雲ができなくて雨が降らなくなる。これが最強にひどいでしょうね。また、海が突然なくなると空気が薄くなるって。さっき言ったみたいに、海底には1万メートル 10キロぐらい下にまだあるわけですよ。だからその今海抜0メートルに住んでたらそれだけ その気圧がかかってるんですけど、それがこのマイナス1万メートルのところにそれが0メートルになるわけでしょ。だからいきなりもうこの時点でエベレストの上に住んでるような感じになるわけですよ。だから急にその空気が薄くなります。でその海底にあるそのメタンガスがたくさんあるんですけどみたいなんですけど、メタンハイドレードとかっていうのが結局海の水で海水があるからそれがそのまま残ってるんだけど、でもそれがなくなったら重しがなくなっちゃうので空気中にそれが蒸発していくでしょうって。でメタンハイドレード、メタンガスっていうのは温室効果があるみたいなので、だから温暖化現象でどんどん気温が高くなります。で何が言いたいかというと、とにかく住めなくなるんですよ。この世界で、その世界から海がなくなってしまうと人間が生活するっていうか、もう天国どころの話じゃないですよ。苦しくてしょうがない。今以上に暑くなって、今以上に水の確保も難しくなって、というかもうほぼ無理になって、で苦しいだけですよ。だから海がないっていうのは新しい天、新しい地の中でしか成立しないんですよ。今のこの世界では成立しません。で2節、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて神の身元を出て天から下ってくるのを見た。で新しいエルサレムで、この新しいエルサレムというのが夫のために飾られた花嫁のように整えられたと、まあ、夫というのはイエス・キリストですね。で神の元から身元から出てその天から降りてきた、降ってきたというふうに書かれていて、まあ、これに関しては9節以降に詳しく書いてあるので、そこでまとめてお話ししましょう。3節から4節はその新しい世界というのはじゃどういう世界なのかという、まあ、概要みたいな感じですねが書かれています。多分新しい世界、永遠に続く世界、天国のパンフレットとかがあったら書かれているでしょうね、これがね。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。神がこう言ったんですね。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に進み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。さっきのイザヤの65章の17節から19節までの記述と似てますね。イザヤの65章17節から19節。新しい世界では神がそこにおられるって、同じ世界に住むというか、神が今天におられているんですけど、今とはもちろんその神は不変な方で、この地上にももちろん降りてくることのできる方なんですけど、今はそれをわけわけされてるわけじゃないですか。神は天におられるんだけど、その神がそこにおられて、その世界に、また神が私たちの神となって、その民と私たちというのは神の民となるって、新しい契約じゃないですか。でイエス・キリストを信じた時にこの新しい契約に入れられるんですけど、これが完全に実現するのはこの次の世界ですよ。新しいエルサレムの中で私たちが住む時にこの新しい契約が益になるわけです。神が涙を私たちの目から拭い去ってくださるというふうに書いてあります。だからそこには大きな慰めがあるんですよ。で涙も流す必要がないというか、ある意味苦しかったり、悲しかったりするような涙はないんですよ。なぜなら死もないんですよ。もう誰も死なないし、自分も死なないんですよ。悲しみはなくなるし、だから叫ぶ声も苦しみもないんですよ。だから次の世界に行ったら、今のこの今の世界で私たちの今生きている中で自責の念とか罪悪感とか感じたりするんですけど、それは一切なくなるんですよ。だから次の世界で、あの時にこの土上で生きてた時にこのようなことをしてればよかったとか、ああいうことをしなければよかったとか、でその特定の人に対して何か、この人に対してあの人に対してとかって、そういう自責の念とか罪悪感とか罪責感っていうのは一切ないんですよ。それを永遠に抱えてたら大変ですよ。 おそらくそのある程度は、一緒にこの地上で過ごした人たちっていうのは認識できるような気がします。だといいなという格好付けの個人的な希望的観測です。でもその一緒にいないというかそこにいない人たちに関してはおそらく記憶っていうかそういうのがないんだと思います。もし記憶があって自分のその友人たちとかがそこにいないっていうふうに分かっちゃうと悲しいじゃないですか。永遠にそのことを思い出すたんびに涙が流れるじゃないですか。だけどそういうことはないって書いてあるので、もうあくまでもやっぱりその自分のせいとかじゃないんですよ。人が救われるとか救われないとか最終的にはその人の判断なんですよ。もちろん私たちがその人に対して私たちの周りの人たちに対してイエス・キリストの福音を述べ伝えるということは言われているので、だから私たちが言わなかったらじゃあ救われないのかってそういう話じゃないんですが、私がどれだけその神に対して従順になれるかっていうところが ここに関しては問われるわけじゃないですか。私がこの人にそのあの状況の中でイエス・キリストのことを明かししなかったからこの人は永遠に滅んでしまうとかっていう、そうやってその自分を責めるっていうのはあまり良くないですよね。神に対して従順になれなかったことに関しては悔い改めるべきことだし悲しむべきことですよ。もしかしたら自分を通してこの人がイエス・キリストのことをその知ることができたかもしれないから。でもそこから先っていうのはもう分かんないですよ。だから伝えていた方がいいんですよね。そういう機会が与えられたら、キリストを述べ伝える機会が与えられたら、イエス・キリストのことを伝えてた方が絶対にいいですよ。でもいずれにしてもいっぱい失敗はあるじゃないですか。私もたくさん失敗があります。あの時にキリストのことを聞かれたのにしっかり言えなかったとか、なんかはぐらかしてしまったとか、恐れてしまったとか、恥ずかしがってしまったとか、もしくはその時にまだ知識がなかったとか、どのように言っていいか分かんなかったとかって言って結局何もできなかったって。でもそれを永遠に引きずることはないですよ、ありがたいことに。以前のものは過ぎ去ったって。死も悲しみも痛みも苦しみもないんですよ、そこには。めちゃくちゃありがたいことですよ。5節から7節。すると御座についておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は信ずべきものであり真実である。7節までいきますね。また言われた。ことは成就した。私はアルファでありオメガである。最初であり最後である。私は乾く者には命の水の泉から値なしに飲ませる。勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は 彼の神となり、彼は私の子となる。でこれはその御座に座っておられる方の言葉ですね。この3節4節と合わせてですけど、神がこの言葉を語っておられるわけですよ。すべてを新しくするって、古いものは過ぎ去ってすべてを新しくするって。でこれは神の約束です。そして神がこの5節に言ってるように書き記しなさいって、これらの言葉は信ずべきことであり真実であるって。で神ご自身が信じて正しい方がご自分の存在にかけて誓ってるんですよ。これは真実な言葉だって、そして信頼できる言葉だって。すべてを新しくするというのは神の約束です。第2コリントの5章17節。第2コリントの5章の17節。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなりました。で神は私たちのうちにこの全く新しいものに変えるというプロセスを、私たちがイエス・キリストを信じた時から、もしくは神が私たちにイエス・キリストを信じる信仰を与えてくださった時から、この新しくされていくというプロセスをスタートしてくださったんですよ。で、新しいエルサレムが、新しい天と新しい地が創造されて、新しいエルサレムが天からその下ってくる時に、でその時に神が最終的に言うんですよ。すべてを新しくするって。 6節に書いてあるように、これは言葉を成就したって。ここで全部が完結するんですよ。だからこの地上で私たちが生きているということは、この全く新しいものにされるという点に向かって、ゴールに向かって新しくされるっていうことと、救われるってことを繰り返しながら、新しい、全く新しいものとして、イエス・キリストのようなものとして変えられていくプロセスを歩むんですよ。脱着ですよ。このプロセスが始まった時には、イエス・キリストの福音が語られたはずです。イエス・キリストが私のことを愛しておられるって。で、それと同時に、私の的外れさが、はっきりと示されたはずです。神に対して罪を犯してるって。私は罪人だって。このままではまずいから、だからイエス・キリストが必要だっていうふうに落ち着いたんですよね。イエス・キリストが私の罪を負って、私の罰を代わりに受けてくださったって。で、このことを信じるんだったら、神はその信仰を正しいと認めてくださって、私の罪も許して、私を一切の罰から自由にするって、私に一切の罰を負わせないって、何も負わせないって、それが福音じゃないですか。それで新しくされたんですよ、私の、考え方も私の生き方も。だけどこの肉体を着てるとすぐに汚れるんですよ。せっかく綺麗な白い衣を、義の衣を着せてもらってるんだけど、その内側はまだ汚れてたりするんですよ。だから毎日の生活の中でうまくいかなかったり、神に従わなかったり、罪を犯したりするわけですよ。で、そのたんびに更新の洗いっていうのは悔い改めじゃないですか。で、そのたんびに神の前に出てって、その神の、そのイエス・キリストの光で自分が照らされると、自分が罪を犯してしまったことが分かるわけですよ。的から外れていることが分かるわけですよ。それでもう一度この福音を握って神の前に出てって、愚かな私を憐れんでくださいって、私をお許しくださいって、そうするとイエス・キリストがその罪をも負ってくださって、もうすでに十字架でその許してくださっているということをもう一度その確認するわけじゃないですか。何度もイエス・キリストが十字架にかかるわけじゃなくて、あの一回のその十字架で私の今犯した罪も、前に犯した罪も、今ごめんなさいしている罪も許してくださっているということを確信して、確認して、救いを受け取って、また新しくされるんですよ。この新しい歩みに必要な力とか動機とか、それが与えられるわけですよ。でまた新しい歩みを続けるんですよ。で一歩進むとまたこけるんですよ。そういうもんじゃないですか。それがノーマルですよ、私たちのこの地上での歩み方っていうのは。いきなり全くイエス・キリストのように変えられていくわけじゃないから、この瞬時に。だけどこの地上ではそうやって宿泊しながら、苦しみながら、それでも神はあって、それでも神はあって、そうやって信仰で歩んでいくわけじゃないですか。それがイエス・キリストを信じた者たちの歩み方ですよ。義人を信仰によって生きるっていうのはそういうことじゃないですか。そしてこの地上において神を信頼し続けると、この最終的に新しくするってことは成就したっていう、そこの、そうやってその神がプロセスを終わらせてくださるということを信じて生きるんですよ。そこに向かって、最終的には実現するから大丈夫です。神に信頼を置いてる限り大丈夫です。神が成就させてくださるんですよ。私たちのすべきことっていうのは、神を信頼して、神を信じて求めることなんですよ。そして福音にとどまることですよ。何が何でも、自分の良心が責めたとしても、それでも神は私よりもはるかに大きいって信じるんですよ。エペソの一章、十節、開けられる人はどうぞ開けてください。エペソの一章の十節、エペソ一章十節、時がついに満ちて、この時のための御心が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることに、ことなのです。点点点。神の御心が実行に移されて その完成するってことはどういうことかっていうと、その全てのものがイエス・キリストにあって一つに集められる、一つになっていくっていうことが最終的な神のご計画です。人種とか時代とか、その全部それを超えてイエス・キリストのもとに一つになるっていうのが、神が私たちの神となってくださって、私たちが神の民として一つに集められるという、それが神のこの永遠の御心なんですよ。この壮大なご計画を、この世界を作られた時から神は進められているわけですよ。黙示録に戻りますね。6節に書いてありますけど、私は乾く者には命の水の泉から与えなしに飲ませるというふうに書いてあります。飲むっていう動作は面白い動作です。なぜなら飲むっていうのは、アクション、能動的、能動と受け身って分かりますかね。自分で行うっていう面もあれば、受け取るっていう面もあるんですよ。飲むには飲むものを受け取らないといけないんですよ。だから自分で確かに飲むんだけども、その飲むものを得ないといけないんですよ。飲むにはとてもシンプルなんですよ。しかもだけど、この飲むという行動にはやるということと、やる面と受けるという面、2つがあるんですよ。食べるよりも飲むことはシンプルです。噛むとか潰すとか、そのないから。信仰に似てるんですよ。イエス・キリストを信じる信仰も、自分から信じるという、それを決めるという面もあるけど、神が与えてくださるという面があるんですよ。だからその命の水の泉から飲むということは、神が与えなしに与えてくださるということを信じて、そしてそれを求めて飲みに行くんですよ。喉乾いてる人、その人が飲むと、その渇きは癒されます。ですよね。私が神に対して正しいことを行っているときも、神に対して正しくないことをしてしまっているときも、喉が渇いて水を飲んだら渇きは癒されます。恵みなんですよ。飲みさえすれば、どんな人でも渇きは癒されるんですよ。だから天国にあるこの命の水の、水の泉というのは、またそこから飲むという行為は、信じるっていう行為と、その恵みを受け取っていくっていう、この両面がもう象徴的にあるんですよ。しかもそれは与えなしだから、私たちが何かする必要ないんですよ。その命の水を得るために、その泉から飲むために、ふさわしさとか価値とか、そういうのないんですよ。だから与えなしに飲ませてくださることを信じて、この命の 水の泉から飲むんですよ。だから天国っていうのは、本当にその信仰と、で神の恵みというのが溢れているところですよ。それによって行き着くところというか、それによってのみですよ。私たちの働きとかないんですよ、そこに。勝利を得る者はこれらのものを相続するって。第一ヨハネの5章の5節。世に勝つ者は誰ですかって。イエスを神の御子と信じる者ではありませんかって。4節には、その私たちの信仰こそ、これこそが世に打ち勝った勝利だというふうに書いてあります。だから勝利を得る者というのはどういう者たちかというと、その信仰、イエス・キリストを信じる信仰を最後まで保った者たちですよ。で、誰に対して、何に対して勝利するかというと、この世に対してじゃないですか。この世というのは肉ですよ。それを求めるむさぼりですよ。そこに引っ張られていくさまざまな誘惑ですよ。そして罪ですよ。これらのものに打ち勝つには信仰が必要なんですよ。自分の肉に対して打ち勝つには、知識じゃないんですよ、必要なのは。我の強さでもないんですよ。我慢強さとか。肉を持って肉を制することはできないので。むさぼりに対して、チャンネルを、違う、テレビをオフにできない。 財布の紐を締めることができない。別にみんな贅沢してるわけじゃないけど、なんか別に必要じゃないっていうか、これをさえ買えば幸せになれるって思っちゃったりするのあるから。で、本当の救いではないものとかお金とか人とかに対して、むさぼってしまうような、そのような誘惑に駆られてしまうものに対して、その勝利するのは信仰なんですよ。つまり、いや、神がその渇きに、その渇きを癒してくださるって、あなたが、もしくは私が、この命の水が湧き出てくる泉に行って、イエス・キリストのもとに行って、この泉から水を飲むんであれば、つまり聖霊をいただくのであれば、私の肉もむさぼりも、さまざまな誘惑からも、また罪からも自由になるし、また勝利するんですよ。そしてこれらのものを相続するって、つまり神との恵みによって与えられる、神との永遠にわたる関係が与えられるんですよ。8節。しかし臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。だ、ここで警告をしているわけですよ。全員が全員、人間すべてが天国に行くわけじゃないって、勝利を得るわけじゃないって、第二の死を受けてしまう人たちもいるって。この8節にあるリストの中で、少なくとも私はですけど、え？っていうふうに思うのがあります。皆さんは何でしょうか？私にとっては臆病者です。臆病なもの、どの役見ても臆病なものになってます。臆病者、臆病であったら神の国に入れないのか。で、臆病者というのは結局何かというと、神に信頼しない人なんですよ。怖いんですよ、神が願っておられる歩みをすることが。そこに臆病なんですよ。新しい命に生きることが怖いんですよ。自分の中にある価値観とか、世の中の価値観とか、そういうものに、そういうものを手放せないというか、なぜなら怖いからですよ。で、なぜ手放せないかって、そのなぜ怖いかっていうと、神を信じられないからですよ。神を信じられないと、神に信頼できないとどうなるかっていうと、神が願っている歩みを一歩もすることができないんですよ。そもそもイエス・キリストのことを信じられないんですよ。キリストのことを信じたらどうなるんだろうとかって言って、その先に進めないんですよ。神がせっかく信仰を与えようとしているのに、それを受け取れないんですよ。失敗したらどうしようとか、一タラントしもべみたいに、その何もしないで、それを受け取ることもしないで、地面に掘って入れとくみたいな。彼は受け取りましたけどね。でも取り上げられましたね。でも一タラントしもべよりももっと悪いというか、受け取りもしないんですよ。これ受け取ったらどうなっちゃうんだろうとかって言って。だから神を信頼しないっていうことは、永遠の命を失うほどの罪なんですよ。私たちはありがたいことにイエス・キリストを信じましたよ。だからそういう意味で臆病者には当たらないです。ただし、信じた後一歩も進むことができないっていうふうになるような一タラントしもべになり売ります。なぜなら神を信頼できないからです。で、罪を犯しながらそこから悔い改めることができないというのは、この前の日曜日にやりましたね。痛まない、向き合わない、認めないって、そうしてると悔い改めに進めないんですよ。だからこの神に信頼しない、他のものに信頼する、それを続けてると、いつの間にか悔い改める機会を失ってしまって、いつの間にかバックスライドしてしまって、 そしていつの間にか神から離れてしまって、気がついたらその神に従うとか神に願うとか神が何を願っておられるかとか、そういうのは全く関係ないところに生きていて、いつの間にか信仰を捨ててたりするんですよ。だそういうのは危ないので、イエス・キリストを信じて、あとも神が私たちに聖霊を通して語ってくださる事柄に従順になり続ける必要はあります。まあ、こうやって一緒に学んでると、いろんなところに光が当たるので、御言葉によってね。だからある意味守られますよ、御言葉を学んでると。あ、これは罪だったかって、悔い改めないとまずいよって。で、実際にその悔い改める機会が与えられるからね、そうやって。でも一人でいると、こういうことを聞かないで、こういうことを学ばないでいると、ずっとその我に返れなくなってしまうんですよ。従わないのが、信頼しないのが当たり前になっちゃうから。それではまずいですよね。信仰というのはやっぱ福音を聞くことに始まります。そこからイエス・キリストのように変えられていく、全く新しいものに変えられていくプロセスというのは、福音を聞いて神のもとに行くっていうのが、これがもう大前提です。だから失敗してしまったとしても、もう一回福音を思い出すんですよ。それでも神が私のことを愛しておられて許してくださるって、そして神のもとに出ていくんですよ。ごめんなさいって。そしたらもう一回味わうことができるんですよ、この許されたことを、この福音を。やっぱり神は私のことを愛してくださっていた、こんな私であるにもかかわらず神は私を見捨てなかったって。そしてまた次行けるわけじゃないですか。そうしていたら臆病者になることは決してないですよ。9節から最後の27節までというのは、この新しいエルサレムについての、もうちょっと詳しい記述があります。まず9節を読みします。また最後の7つの災害の満ちている、あの7つの鉢を持っていた7人の御使いの1人が来た。彼は私に話してこう言った。ここに来なさい。私はあなたに子羊の妻である花嫁を見せましょう。で、子羊の妻であるその花嫁を見せてあげるというふうに、この御使いは言いました。教会というのはキリストの花嫁ですね。でもここの文脈では、その新しいエルサレムのことを指して言っています。で、新しいエルサレムに、そのイエス・キリストの、キリストの花嫁が集められてそこに住むことになるので、だから新しいエルサレムを花嫁としてその表現することは別に間違っているというか、その全然全く違うことではないですね。10節と11節。そして御使いは御霊によって私を大きな高い山に連れて行って、聖なる都エルサレムが神の身元を出て天から下ってくるのを見せた。都には神の栄光があった。その輝きは高価な宝石に似ており、透き通った碧玉のようであった。だ、聖なる都エルサレムというのはどういうところかというと、そこには神の栄光があるんですよ。高価な、宝石のような輝きで、透き通った碧玉のような輝きだって。もうちょっと あんまり分かんないんですけどとにかくキラキラしてるんですよ。そこには神の栄光がキラキラしてるんですよ。12節から14節。都には大きな高い城壁と12の門があって、それらの門には12人の御使いがおり、イスラエルの子らの12部族の名が書いてあった。東に3つの門、北に3つの門、南に3つの門、西に3つの門があった。また都の城壁には12の土台石があり、それには子羊の12使徒の12の名が書かれてあった。都には大きな高い城壁があるんですね。で、その城壁の下にはもちろんその土台石があって、その12個土台石があると。で、そこにはそのイエスの子羊の12使徒の名前が書かれているって。最後の12人目は誰なんでしょうね。マッティアなのか、それともパウロなのかここで真相が明らかになりますねいろんなその説があるから。また、都には12の門があると。で、その12の門の上には12人の御使いがいて、もうおそらく それぞれ12人いるじゃなくて、12のその 門にそれぞれ1人の、御使いがいるんでしょうね。で、その、門には12部族の名前が書かれていると。で、東西南北それぞれ3つずつあるわけです。 で15節と16節は都の形また大きさですね、また私と話していたものは都とその門とその城壁とを測る金の測り竿を持っていた。都は四角でその長さは長さと幅は同じである正方形ということですよね。彼がその、竿で都を測ると1万2千スタディオンであった。長さも幅も高さも同じである。だからこの新しいエルサレムというのはまず正方形です。1万2千スタディオン横の長さ、縦の長さも奥行きも1万2千スタディオンで、1スタディオンは下を見てみると185メートルというふうに書いてありますので、で1万2千をかけると2220キロです。2220キロっていうとどのくらいか分かります？久米島で測っちゃダメですよ。久米島の一周は、ね、海岸線で48キロとか50キロないぐらいだから、それで測ったらもう意味わかんないです。北海道から沖縄まで行くと、まあ、日本をやると3500ぐらいあるんですよ。3300から3500キロあります。だから行き過ぎになっちゃいます。で北海道から鹿児島までを測ると、2500キロです。ごめんなさい、2500キロです。だからそれに近いです。だから1万2000スタディオンというのは北海道から鹿児島までの長さが縦と横にあるということですね。正方形で考えるとちっちゃいんですよ。私の感覚ではちっちゃいんですよ。だって旧約の時代からアダムとエヴァからも含んだ上で、そのずっと全部全部全部のそのイエス・キリストを信じた人たちがそこに集まってくるわけだから、なんかちっちゃって勝手に思いました、失礼なことに。ただここに書いてあるのは、都というのは16節の後半に、長さも幅も高さも同じって書いてるんですよ。ということは高さがあるんですよ。高さが2220キロってすごいと思いません？エベレストは知ってます？何メートルか。8848メートルです。つまり 9キロないんですよ。8000メートル、9000メートルっていうのは9キロだから、2220キロなんですよ、縦に。宇宙っていうのはどっから始まるか知ってますか？知らないんですか？2時間前に僕 Google で調べたんですけど、知ってるように知ってるように言ってるんですけど、2時間前まで知りませんでした。一般的に宇宙っていうふうに言われるその高さというのは地上から100キロなんですよ。わかります？2220キロなんですよ。で国際宇宙ステーションとかあるじゃないですか、あれが地表から400キロなんですよ。ちなみに月までは38万キロなので全然違います。そこまではいかないんだけど、その縦にかなり高いってことが分かりますね。だからすごい高層マンションかな。そういう感じです。言いたいことは全員分スペースありますよってことです。ちょっと狭いから千尋さんちょっと端っこに行ってってくださいとか、ちょっと入れないですねすいませんとかっていうのはないってことです。どんなにかろうじて神の国に入れた人であったとしても、その人のスペースは十分にあるってことです。そうやって卑屈に考える必要はないんですけど、イエス・キリストを信じる者たちがこの場所が足りないとかって言って、もう入れないのでここから切りますみたいな、そういうことはないってことです。ありがたいことに、漏れなくイエス・キリストを信じているのであれば、その人の働きがどうであれ、その人がどのように生きた、その関係なく義と認められるのであれば、キリストの信じる信仰を保ってこの地上を後にするのであれば、その信仰が義と認められてこの新しいエルサレムに住めるはずです。17節、また彼がその城壁を測ると人間の尺度で144ペーキュスあった。これが御使いの尺度でもあった。人間の尺度も御使いの尺度も同じってことですね。144ペーキュスっていうのは、 45センチっていうふうになっているので、これをかけてみると、64.8メートル、だいたい65メートルってことですね。城壁が65メートルって相当ですよ。65メートルってどのくらいか分かりますか？西目の公民館があるじゃないですか。なんとなく場所分かります？あそこが海抜66メートルです。だからあのぐらい高いんですよ。意味わかんないね。パレットくもじ行ったことあります？県庁前にあるパレットくもじ。あれが一番高いところが、52メートルなんですって。でそれよりも全然高いですね。13メートル高いから。とにかく高い。それが言いたい。18節。あ、ちなみに城壁なんて敵が出てこないわけだから本来いらないけど、でもやっぱりなんていうのかな、威厳があるというか意向があるんでしょうね。そうやって場所がちゃんと決まってて。18節。その城壁は壁玉で作られ、都は混じり気のないガラスに似た純金でできていた。もうこの地上で金とか集めるのアホらしくなってきますよね。もうここで言う石とか、なんていうの、土とか赤土ぐらいの勢いで混じり気のないその純金があるわけだから、あんた何しに来たの、こうブロック担いで何しに来たのみたいな、そんな感じですよね。19節から21節までいきます。都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。第1の土台石は壁翼、第2はサファイア、第3は玉髄、第4は緑玉、第5は赤縞目の、第6は赤目の、第7は気管卵石、第8は緑柱石、第9は黄玉、第10は緑玉髄、第11は石青玉、第12は紫髄晶であった。アナウンサーのなんか試験みたいな。また12の門は12の真珠であった。どの門もそれぞれ一つの真珠からできていた。都の大通りは透き通ったガラスのような純金であった。もうね、すごいです。なんて言っていいかもうわからないぐらいすごいです。で12の門っていうのは一つの真珠ってどんだけでかいんですかね。でこの65メートルあるその城壁に作り込まれてるはずなので、65メートルの真珠って見たことないですよね。そんなの65ミリとか6センチでもでかいっていうか、そんなんないだろうけど、 6.5 ミリでも相当なのに、もう日本なんて私たちのこの自然現象とか、そんな大きな貝いないだろうとかっていうツッコミなんかないんですよ。だって海ないし。神が作るって言ったら作れるんですよ。無から有を作る方だからね。でとにかくきらびやかですよ。でこういう見たことのない私石ですけども、もうそういうのがもう散りばめられていて、ありふれたものになってるんですよ。だからこの地上でその金とか銀とか宝石とかお金とかそういうものに価値を見出して一生懸命になってるっていうことを天に帰った時にはアホらしいって思うんでしょうね。でも逆算すると、その今一生懸命にお金お金お金とか物物物というふうにやってる自分をある意味ちょっとクールダウンできますよ。もう当たり前のようなコンクリートみたいな、ブロック塀みたいな、そのぐらいの勢いで金とか、もう銀なんか出てこないですからね。そういうあらゆる宝石ももうそこに溢れてるんですよ。金なんてアスファルトですよ。都の大通りは透き通ったガラスのような純金だって。ものすごいですよ。22節から、26節。私はこの都の中に神殿を見なかった。それは万物の支配者である神であられる主と子羊とが都の神殿だからである。都にはこれを照らす太陽も月もいらない。というのは神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る。都の門は一日中決して閉じることがない。そこには夜がないからである。こうして人々は諸国の民の栄光と誉れとそこに携えてくる。 いくつか言われてますけど、まずは神殿についてですね。で、神殿はないと。で、神殿はないんだけども、神殿というのは結局神の臨在があるところ、神がおられるところ、また神を正しくその礼拝するところ、で、そこは聖別されていて、もうその至聖所って言われるような、そのものすごい清いところじゃないと神はいることができないというか、お入れすることができないので、その神殿というのはその汚れたものとかからその清め分かたれてたわけですよね。だけどその新しいエルサレムっていうのはどこでもその神を礼拝していいんですよ。なぜかというと、どこにでも神がおられる、つまり都のすべての場所が清いんですよ。どの路地に入っても、どのなんか家に入っても、私の家も皆さんの家も汚くないんですよ。そこには一点の汚れもないんですよ。だからどこに行っても清いところで、どこに行ってもその神が臨在、そのいていることのできるところだから、どこでも礼拝していいし、どこでもその神に向かっていいんですよ。で、この地上では私たちがこの神殿だというふうに言われて、神の家だって言われてるから、私たちはイエス・キリストの皆によってどこにいても礼拝することができるんですよ。でもイエス・キリスト前の時代には、その神殿っていうのはがなければ、そこでしかその神を礼拝することができなかったんですもんね。でも次の世界ではもう神殿というものがないんですよ。神ご自身が、イエス・キリストが、神とイエス・キリストがそこの都の神殿だからだというふうにあります。で、光もないというか、光というのは太陽も光も、ごめんなさい、太陽も月もいらないと。なぜなら神の栄光が都を照らすからだって。子羊が、イエス・キリストが都の明かりとなるって。だからもう神ご自身が、イエス・キリストご自身が光ってるので、太陽も月もいらないんですよ。で、24節から26節に関しては、私ちゃんと説明できません。先に言っておきます。この諸国の民とか地上の王っていうのは、私の中でまだクエスチョンマークです。いろいろと調べてみたんですが、はっきりとした答えがないです。何が言いたいか、何を迷ってるかというと、この新しいエルサレムの外に人が住んでるのかっていう話です。諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来るって。だから門があるのはその人たちが入ってくるためのものなのか、じゃあその人たちは何なのか、わからないです。一日中決して閉ざされることがないと。で、人々は諸国の民の栄光と誉れとを そこに携えてくるって。まあ、27節を見てみると、これはこの地上に生きる人たちの、まあ、ちょっとごめんなさいね。先に進みましょうか。27節。しかし、すべて汚れたものや憎むべきことと偽りとを行うものは決して都に入れない。子羊の命の書に名が書かれてあるものだけが入ることができる。で、これは警告ですけど、そのイエス・キリストを拒んだ人たちというのは、すでに第二の死に全員送られているので、新天新地にはイエス・キリストによって救われた人しかいません。だから、27節に言われていることというのは、今生きている、その、これを読んでいる読者に対する警告であるはずです。となると、じゃあ24節から26節も同じように、その都の外にいる私たちがある意味、新しい天と新しい地じゃないところにいる私たちが、その都に入っていくためにイエス・キリストの栄光を携えて、つまり神のイエス・キリストの私たちに対する愛とか恵みとか、その福音というものを携えて、神に対するその賛美とか喜びとか感謝とか、それを携えてこのエルサレムの中に入っていくっていう絵かもしれません。で、夜がなくて、そのいつでもどこでも、まあ、つまり今私たち その読んでるこの世界に関してはですけど、これがなくなるまで、この世界がなくなるまで、その門はその開いてて、いつでもどこからでもこの都に入ることができるはずだから、十二部族の誰であったとしても、十二人のその使徒たちの誰から福音を聞いたとしても、どのようにその福音をイエス・キリストを知るようになったとしても、そこに入っていくことができるはずです。でもそこに入っていく人たちというのは、そのイエス・キリストの栄光を携えているはずだから、それぞれのところでその栄光が与えられて、その神の素晴らしさというのを携えて、つまりイエス・キリストの素晴らしさを携えて都に入っていくわけだからね。だからこれも クエスチョンマークにしておきます。全部わからないから。都の外に誰かいるっていうのもなんか不思議な感じします。違和感があります。でもわかんないです。もしかしたらいるかもしれないし、次の世界にいたらわかるかもしれないし、そんなんだったらぜひ都の中に住みたいですよ。でも最後に説明したように、この地上、今24節から27節っていうのは今この世界に生きている人たちに対するメッセージなのかなっていうふうに、それで捉えると、なんていうのかな、イエス・キリストを信じてその天国に入れられる人たちというのは全て都の中にとどまるっていうふうに考えてもおかしくないかなと、両方取れると思います。私はそっちの方がいいなと思います。神はこの世界の元に置かれる前からこの新天新地を、もう一度その新しいその地と新しい天を創造して、新しいエルサレムを、都を与えて、そして人々をそこに住まわせたいって、そういう計画がありました。そのためにイエス・キリストも与えてくださいました。そのために私たちも今この地上で生きています。でそこに入るには一つだけです。福音を聞いてイエス・キリストを信じて、そしてそこに留まるということです。与えなしにこの関係を与えられるものだし、与えなしに神の国に入れられるものだから、ただ信仰だけなんですよ。だから私たちがこの福音に生きていられますように、そして福音にとどまっていられますように、もうプロセスはイエス・キリストを信じたとこから始まっているので、そしたらこのイエス・キリストの福音にとどまってさえいれば、信仰によってその立っていさえすれば、互いに励まし合いながら、そしたら私の名前が、私たちの名前が命の書から消されることはないですよ。それが約束だから。で、あの時に千尋さん言ってましたよねって、ちょっと間違ってましたねってことあ、すいませんってやっぱりあの時によく分かんなかったけども、あ、やっぱ百聞は一見にしかずですねとかって言いながら、そうですねって、神は素晴らしいですねって、そうやってなんか喜んでいたいですよ。私たちの想像をはるかに超えるものだから、この次の世界であり永遠に続くこの都というのは、本当に私たちがそこに入れられるという約束が、神のその信じて正しい方というその神の存在をかけて約束してくださっているということを心から感謝します。祈ります。天のお父さん、あなたはこの世界を創造してされましたけども、その前にこの新しい天と新しい地を、また新しいエルサレムを救われた者たちのために、救われる者たちのために用意するというこの計画を立てておられたことを学びました。本当に壮大で、壮大すぎて、そのちっぽけな有限な存在の私には全てを理解することはできませんが、でもただこのような私でもイエス・キリストを信じる信仰によって、その、永遠に続く世界に、新しい天と新しい地と新しいエルサレムに住まわしてくださるという約束を本当にありがとうございます。どうぞこのシンプルな信仰にとどまっていることができますように、自分の不完全さとか弱さによってがっかりすることもたくさんあります。でもそれも分かった上で、あなたがこの地上で福音を信じて、あなたに期待、あなたに信頼して生きるように私たちに励ましを与えてくださっていることも感謝します。どうぞこのイエス・キリストの福音を信じる信仰にとどまっていられますように、そしてあなたが与えてくださろうとしておられるこの永遠の世界を相続するものとなっていけますように、信仰によってこの世に勝利していけますように、私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。